林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。
こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。今週もお月さんお休みです。春日さんと林さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そして今日はゲストに来ていただいております、美香さんという綺麗な女性の方です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。自己紹介をお願いいたします。
は
い、
私は林さんの以前秘書をしていました。2年ほどだったんですけれども、林さんの秘書ということで大変でしょうと社内の方からも林さんの秘書なんて大変でしょうとか言われる日々でした。
大変でしたか。
いや、新しいもう景色をいろいろ見せてもらって、はい、すごい、そうですね、自分のこう自分が広がったっていうか、
うん、
視野が広がりました。はい、いい2年間でした。
それでは美香さん、質問が、
はい、私は一人旅好きなんですけれども、で今年夏にヨーロッパ行きたいと思って今計画してるんですが、でこう鉄道の旅なので、イタリアとかスイスとかフランスとかで回りたいなと思っているんですね。でそれで旅行のことでちょっと林さんに質問したいと思ってます。林さんが前に私秘書をしていた時に、飛行機に乗るときに時差ボケしないように、こう飛行機に乗ったらあまり食べないっておっしゃったんですよね。で、ああそうなのかと思って、それ以来ちょっと食べないようにしてるんですけど、それは効果があるのかちょっと分からない。多分現地にのこうに合わせやすくなるんですかね、体重。で他になんかこう旅の達人ならではの、こう林さんならではのなんかこう旅ではこうしてるよっていうようなことがもしあったら教えていただきたいです。
はい、まあね、改まった質問ありがとうございます。実際に、ね、飛行機乗った時なんでそれするかというと、うん、やっぱ一番、まあ、旅をする時に体調っていうのが一番ね、大事になるというか、せっかくそのね、いろんな国行こうと思って、まあ、時間とね、お金をやっぱ費やす時にね、やっぱり体調が狂うとやっぱ楽しめる、ね、ものが半減しちゃう、まあ、そういった意味で言うと、まあ、僕が飛行機に乗った時にはまずね、相手行く先ね、行く先のね時間に合わせるっていう一番なんだよね。だから時差ボケが一番人間は麻痺しちゃう、うん、で一番時差ボケがない方法っていうのは必要なものしか食べないっていう、そうすると時差ボケが基本的にはないんだよね。あれ物食べちゃうからおかしくなっちゃう。だから日本から例えば飛び立つとき、まあ、例えばハワイでもいいや、普通に、だいたい夕方が出るでしょ、これの、夕方夜乗ったらだいたい夕食出るわけや、はい、でもハワイは違うよね、19時間違うから、うん、うん、っていうことは向こう夜中なわけでしょ、基本的に食べないよね、そんな時間に夕食は。だから、まあ、せいぜいね、飛行機乗る前にスペシャルミールって、特別に普通にエコノミーでも、ちゃんと食事変えられるんだよね。ベジタリアンのものと、あとは、普通にフルーツミールって言ったら、フルーツだけ取るやつもあるの。でそれは別にお金かかるわけじゃないからね。そういうふうに自分で自作ボケがなるべく少なくしようとするんであれば、実際にはフルーツにした方がいいよね。食べても。でそういうふうに工夫をしていくわけですよ。そうすると、向こうに着いたときに、その胃に入っているもので人間っていうのは判断しちゃうんです、うん、でそれを本来は夜中に食べるもんじゃないものが入っちゃうと胃がおかしくなってるね、うん、消化機能がおかしいわけっていうことは頭もボケちゃうわけですよ。だ本当は一番 何も食べない方がいい、本当は。だから水だけの方がいい。でもまあ次は、まあ、せいぜいそのフルーツで、まあ、お酒飲む人であれば、習慣がある人であればね、一杯だけ飲んで、まあ、それこそまあ寝るために飲むぐらいの方が実はボケは少ないんです。 うん、そうやって、まあ、実際ボケに対してのあのどうかな対処の仕方ってあるんです実際にはね、うん、これによってだいぶ違うんだよ。
初めて聞きました。
初めて喋ったからね、うん、これはねそういう質問が今までなかったからね、うん、まあこう見てもあの年がら年中旅行というかね、うん、あのいろんな国に行ってまあ50カ国ぐらい行ってるから、うん、だからそういう意味じゃもう年がら年中本当に回ってたのね。だからそういうのかな、あの、まあ、ノウハウみたいなのが当然あってね、うん、で現地本当はよ、現地でよく水に当たるというじゃない、
ああ、
ね、あのペットボトルしか飲むなみたいに言うけども本当はよ、本当はね日本でもね水道水をずっと飲んだ方が免疫できるのよ。
そう
なんです。で僕はもうずっと井戸水から始めて、日本でも基本的に水道水の飲んでも全然平気だからね、うん、まず当たったことがない一回も、うんうん、バリでもないし、フィリピンでもないし、インドでもなかった。
へぇ、
うん、
当たり
そう。一番当たるとこは多分ね、カンボジアの泥水だと思うね。
あ、それはな。
でもね、カンボジアの現地の言葉を飲んでたから、日本人は絶対飲むなって言われたの。絶対に。うん、この絶対っていうのは、チャレンジしろって聞こえちゃう、ね、うん。それでまあ飲んでね、あの、まあ、うまくはないよ言ったけど、
です
よね、もちろんうまくはないけども、でも実際に彼らがこれを飲んでんのかと思ったらね、でその後この水道ポンプをつける、ね、仕事をしに行ったんだけども、水道のポンプが作ってその上からこの吸い上げるんだけど、まあ、なんていうのかな、普通の水だよ、普通の透明な水が出るんだけど、その歓喜極まるね、子供たちの喜びようってすごかったね、うん、まあ、そういう、ね、経験をさせてもらったりとかね。でもいろんな水を飲むっていうのはね、すごくあの体に一見悪いように思えるでしょ、一見悪いように思えるんだけども、人間ってのは、ね、素晴らしい免疫力を持ってるんですね。慣れってのは大事なんで、うん、でみんなにしろという話ではないけども、実際に水道水なんかで、日本のよ、あ、これ日本の水道水なんかでちょっと免疫をつけておくと、向こうに行ってもとか、ね、いろんなところに行っても、まあ、腹は壊しづらいです。これだけはっきり、うんうん、飲めと言ってるんじゃなくてね、話あの、まあ、壊しづらい、うん、まあ、そうやっていろんなね、日本では当たり前のように、まあ、成り立っていることっていうか、当たり前のように多分水道水を飲めないと思ってないよね、誰もね、うん、飲むかどうかは置いといて飲めないとは思ってないと思うんでね。でも実際には世の中にはいろんな国があって、あのいろんなことが体験できる、うん、まあぜひおすすめするのがね、中国のトイレツアーっていうのが、これおつまみでねまあ今ミカが言ったね、ヨーロッパツアーとは全く逆だけどね、鉄道の旅とは全く逆だけど、このねツアーは結構ねいいタイミング、あのいいタイミングで行ったし、
トイレツアー、
うん、
トイレ、どんなトイレですか。
いや、まず開放だよね、非常に開放感あるあのモンゴルの大草原の中の開放感とは違うんだよ、街中でも開放してるからね。
そうなんですか、
うん、でも女性でも普通だよ、これ
見えちゃう。
いや、見えちゃうという感覚ないんだよ。
え、
うん、いや、いや、ずっとそういうような国で生きてきて、それが当たり前だと思ってる人にとっては普通なんだよ。
うん、
でも日本人から見るともうちょっとね、さすがに抵抗あると思うよね、うん、でもそういうようなものも含めて、あの体験することによって日本がいかに、まあ、恵まれてるかっていうことを学ぶってみてもいいね、うん、と言いつつもね、あのちゃんと鉄道の旅もしてたんだよね、うん、まあ、最近は毎月帰ってるけどね、鉄道の旅ね、寝台列車乗ってるけど、実際にはね、あのちょっとカナダのね、あのバンクーバーからずっとこの渡っていくね、うん、ロッキー山脈をずっと行くような非常にあの風光明媚なね、素晴らしい、まあ、鉄道の旅もしたことあるんだよね、うん、だから、まあ、それぞれの旅のね楽しみ方ってのはあると思うから、まあ、そういった意味じゃもう今回のね、あの旅は非常にね、まあ、楽しんでほしいなと思う、
はい、
ところで花子って何かあったっけ、
なんか
そういう、そういう旅行とか旅とか
特に最近してないですね。
で、元々生まれたとこ
はドイツなんです。
ドイツだよね、
はい、うん、そうなんですよね。で、2年間そのヨーロッパにはいたっぽいんですけど、記憶にないです
ね、記憶ない
残念ながら。
あ、フランクフルトだっけ、
デュッセルドルフ、
あ、デュッセルドルフ、はい、
今度ヨーロッパの時私もしてみたいと思います。
で、一人でみたい
な、ね、そうなんですよね、
ちょっと怖いですよね、
うん、そうですよね、でもかっこいいですね、
なんかね、見てみたい。ドイツも鉄道すごい
ね、発達してますもんね。知らないんですけれども、でも気をつけてぜひ行ってらしてください。
そうですね、
はい。
まあ、一人旅っていうのはね、まあ、こういう独身の時代が、もしくは老後しかないから、
確か
に、ね、なかなかね、まあ、そういった意味ではもしかしてその以下の最後のね、独身旅行になるかもしれないんで、まあ、ぜひともね、楽しんで、まあ、無事に帰ってきてくれることをね願ってます。
ありがとうございます。
美香さん、あの林さんの話どうでしたか。
はい、あのトイレの話になっていたのはでしたけど、あの林さん、ね、いろんな戦闘機に乗ったりとか旅行で、うん、旅先でいろんな経験されているので、私もちょっといろんなものを見ていきたいと思います。
はい、では林さん、春日さん、美香さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。ご質問はインターネットで熱血闘魂相談所と検索すると、 Facebook のページがヒットしますので、そちらにアクセスしていただき、メッセージボタンをクリックして質問を送ってください。ポッドキャストの他にも YouTube でも聞けるようになりました。そちらも合わせてチェックしてみてください。皆様からの質問お待ちしております。それでは次回もお楽しみに。